春さんの春。高野さん、こんにちは。私は精一杯明るい声で戸口から呼びかけた。むっつりとした顔が暗い部屋の向こうから現れる。部屋を這いずるようにして玄関までやってくる。今日はお風呂ですからね。さあ、行きますよ。手を貸そうとすると、
一人で立てる。
ほっぺたをブルブルと震わせて、高野さんはゆっくり立ち上がる。本当は膝が痛くてたまらないだろうに、意地を張っている。よろけながら車椅子に乗り込んだ高野さんはいつもの通り、今日も不機嫌だ。今日は天気がいいですね。
知らん。
あら、お庭の梅がすっかり咲き揃ってるじゃないですか。何を言ってもむっつりとしたままだ。しょうがないのかなとは思うけれど、やっぱり切ない。そんな思いを知ってか知らずか。
ぼさっとせんで早く連れて行かんかい。
高野さんは吐き出すように言う。聞こえないように私はそーっとため息をついた。私が働く介護施設で高野さんを受け入れたのはもう2ヶ月くらい前のこと。家族の方からの依頼でケアマネの秋子さんと一緒に高野さんの家に伺ったときはまだ雪が降っていた。のりちゃん、ちょっと大変らしいから覚悟してね。と、ベテランの秋子さんに釘を刺された。町役場の福祉課から様子を聞いているらしかったけど、詳しくは教えてくれなかったのだ。
こんにちは、高野さん。
行ってみてわかった。想像を絶するとはこのことだ。
うわ。
きしんだ玄関の扉を開けた瞬間、異臭が襲ってきた。玄関の中はゴミの山。コンビニの袋と弁当のパックばかり。そしてその山の上にまだ手をつけていない弁当の入ったコンビニ袋が乗っていた。
なんだ、あんたら。
奥から這いずって出てきた高野さんはひどい状態だった。顔の皮膚は赤くただれ、羽織った防寒着は汚物にまみれていた。部屋の中は足の踏み場もないほど散らかっていて、糞便がそこら中に垂れ流されていた。一体いつからこんな状態でこの家で生活していたのだろう。私たちは急いで救急車を呼んだ。高野さんは激しく抵抗したが、早くしないと命に関わる。ハンカチで口を押さえて家の中に突進していった明子さんが、どこからか下着とパジャマを抱えて出てくると、足腰の立たない高野さんを必死の思いで着替えさせ、ほら、早く行かないと死んじゃうよ。やっとの思いで救急車に押し込めた時には、私も秋子さんも疲労困憊だった。帰り道、私は半分泣きながら秋子さんに愚痴を垂れた。一体ご家族は何をしてるんだろう。あんなことになるまで放っておくなんてひどい、と。しかし、明子さんは半ば冷めたような口調で言った。
ああ、そうだね。でも、あそこんちはまだいい方だよ。毎日弁当を届けてるだけでも、少しは情があるのがわかるもの。
そんな、
あの人にも、まあその、 自業自得っていうのかな。問題はあるんだと思うよ。詳しくは知らないけど、知りたくもないしね。まあ、とにかく、こういう仕事してるとさ、世間の世知辛さばっかりが見えてきて、嫌になることもあるよ。
はあ。
だから、のりちゃん、あんたまだ1年目だから無理もないけど、こんなことで驚いてちゃダメよ。もっと辛いことだって見聞きしなきゃいけないんだから。そう言われて私はますます落ち込んだ。もっと辛いことなんて私に耐えられるんだろうか。とりあえず病院にはご家族が見えるだろうからちゃんと話をしないとね。ふんと、あきこさんが鼻から強く息を吐いた。その背中を見て、私も少し元気が出てきたのだった。と、それにしても、さあ、うふふ。あきこさんが突然含み笑いをした。びっくりした顔の私に複雑な笑い顔を向けたあきこさんは、のりちゃん、気がついた？あのパジャマ。と言った。
は？
高野さんのパジャマ。タンスの中から見つけてきたんだけどさ、胸んとこ。
え？
猫なの。かわいい白い猫のアップリケがあってさ。
へえ、いや、全然気づかなかったです。
そう？あのこわもてで猫のパジャマなんてさ、うふふ。あきこさんは変なところでツボを押されたらしい。あのひどい状態の高野さんとかわいい猫のパジャマが私にはどうしても一緒に想像できなかったが。あの人、案外かわいいとこあったりしてね。
まさか。
そんな話をしているうち、私の落ち込んだ気持ちは少しずつ溶けてほぐれていった。そうして、ちらちら舞う雪に乗って飛んでいくような、そんな気がしたのだった。結局高野さんはさっさと退院し、あの家に戻ることになった。本人が強く希望したからだ。ご家族はやっぱりご本人には会いたくないようだったが、私たちの勧めを受けて家の掃除だけは業者にお願いしたらしい。そうして私のいる介護施設で訪問介護とデイサービスを受けることになったのだ。が、
飯がまずい。つまらん。もうこんなとこへは来ん。
来るたびにそう憎まれ口を叩く。訪問介護に行っても、
勝手に物に触るな、
と何かしら怒鳴られる。もともと気の強い方ではない私はいつもいつも怒鳴られてばかりで神経がすり減ってしまう。そんな愚痴を施設の同僚に話すと、
のりちゃんはいいよ。あたしなんか時計投げつけられたんだから。
そうそう、怒鳴られるだけでしょ、あんたは。気に入られてんのよ。
などと、とんでもないことを言われる。どう考えたら、私なんかが気に入られてるというのだろう。結局、そんなこんなで、高野さんのお世話は、半ば私が専属になってしまった。
高野さん、ほら、桜が咲き出しましたよ。
そうやって話しかけても、
ふん、
と鼻で笑われるというのに。実際、このところの陽気で施設内にある桜の木は一斉に咲き始めた。リハビリやお風呂の合間に、お年寄りの多くは外に出て、桜の花に見入っている。
ようやくこの北国の小さな町にも春が来た。寒い寒い冬から季節が移ろって、みんなほっとしたような顔になる。もちろん、そんな時でも高野さんだけはむっつりとして何も言わず、ただ地面の遠くの方をじーっと見ているだけなのだが、今日も桜の木から少し離れたベンチに腰掛け、一人ぼっちで過ごしている。いつも一人で歩けるという割に途中で辛そうにするので、私はいつも車椅子を押して高野さんを迎えに行くことになる。まったく痛いなら素直に車椅子乗ればいいのに。と、ぶつぶつ独り言を言いながら、私は高野さんの座るベンチへと急いだ。
高野さん、お昼ですよ。
高野さんはじっと足元を見ている。
高野さん。
聞こえていない風だ。耳は遠くないはずだが。
高野さ、
と、その足元から、ひょろりと白いものが現れた。
え？
猫だ。白いすらりとした猫だ。
まおう。
高野さんの足元から膝のあたりによじ登ろうと前足を伸ばしている。
おお、そうかい。楽しみだのう。
高野さんはそんなことを猫に話しかけている。
まお。
よしよし。大事にせにゃあな。
まお。
ほれ、もう少し行くか。
猫の鼻先に高野さんは何か近づけた。猫はそれをくわえて足元でハグハグと食べている。それを見ている高野さんの顔といったら、にんまりとしてなんて幸せそうな。
ああ。
じゃりっと私の靴が砂を噛んだ。途端に猫はびくりっと背中を震わせ、何かを加えたまま、素早く桜の木の根元へと走り去ってしまった。それを目で追っていた高野さんは、
何の用だ。
私にものすごく不機嫌な顔を向けた。
お昼ですよ、高野さん。
いらん。
ダメですよ、ちゃんと食べないと。
いらん。
そんなこと言わないで、ほら。
うるさい。
と、怒鳴った高野さんのお腹が、ぐーっと大きな音を立てたので、私は思わず、
ふふ、
吹いてしまった。その時の高野さんの顔といったら、なんとも罰の悪そうな、まるで叱られた子供みたいな。
ほら、お腹空いてるじゃないですか。
さあ、行きましょう。無理して食べなくってもいいんですから。ね。しぶしぶ罰の悪そうな顔で高野さんは車椅子に腰を下ろした。不思議なものだ。今日は高野さんがそんなに怖く思えない。白い猫か。ふと思い出した。そういえばあのパジャマのこと。胸に白い猫のアップリケだったか。
ふふふ。
含み笑いをしたら案の定高野さんが。
何がおかしい。さっさと動かせ。
と、 膨れっ面で言ったのだ。はいはいと応じながら、私はふと後ろを振り返った。桜の木の根元には、あの白い猫が、きちんと座って、こちらを見ていた。すらりとした体の割に、ずいぶんお腹が大きいな。そんなことを感じて、私はまた車椅子を押した。かすかな猫の鳴き声が私の背中を撫でた。次の来所の日も高野さんは長いこと外のベンチに腰掛けて過ごしていた。私がまた車椅子で迎えに行こうとすると、外から戻ってきた他のお年寄りたちの話し声がふと耳に入ってきた。
あの人、猫に喋ってたよ。
春さんって喋ってたな。君が悪いね、うすら笑いして。
遠くのベンチでは、高野さんがうずくまるように座っている。私はできるだけゆっくり、静かに、そーっと車椅子を押した。高野さんの膝の上には白い猫が乗っている。半分寝そべるように大きなお腹をあらわにして。その猫に向かって高野さんは何か囁くように話している。
大丈夫だて。心配せんでも。なあ、春さん。
春さん。
まお。
元気な子が生まれてくるよ。
まお。
そうしたら、俺と一緒に暮らすかね。
まお。
そうさ、あん時と同じように。
猫が鼻っ面を高野さんの顔に近づけて、ペロリと鼻を舐めた。深いシワの刻まれた高野さんの頬がひくひくと震えて、
そうさ、春さんや。
ゴツゴツした手が猫の頭をそーっと。
父ちゃん。
男の人の大きな声が庭にこだました。猫はビクッと体を震わせると、一目散に桜の木の根元へ走った。高野さんは呆然と猫の背中に手を伸ばした。が、
父ちゃん。
私を追い越すようにスーツ姿の男の人が、高野さんに向かって歩いて行く。高野さんは一度うなだれかけた肩をぐいっと引き上げ、ゆっくりと立ち上がった。
父ちゃん、話がある。
太い声でスーツ姿の男の人は言う。
今さらなんだ。
高野さんが怒りをにじませた声で言う。
ともかく、この施設の人にも聞いてもらう。一緒に来てくれ。ああ、あんた、父ちゃんを連れてきてくれんか。
恰幅のいい、いかにもお金持ちそうなその男の人は、私に向かってそう言ったが。
一人で歩ける。どけ。
高野さんは私を押しのけ、よろよろ杖をつきながら歩いて行ってしまった。男の人は、ふうと大きな息を吐いて、私に目もくれず、その後に続いた。